Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。前回は大谷美術館に展覧会を拝見に行きましたけれど、その前の週は郷土資料館でアラカルトを拝見しました。古墳の発掘調査をご専門といいますか、よくやってらっしゃった学芸員の山田さんにいろんなお話を聞きながらアラカルトのお話伝えていきましたけれど、今回また郷土資料館の郷田さんとご一緒しております。前田さん、ちょっと現場へ行きましょうって言って、郷土資料館から現場の方へご案内いただきました。郷田さんに連れていただいてやってきましたのが、国道2号線阪急今津線のちょっと東側、そうです、今までアサヒビール西宮工場のあったところですね。その辺りまでやってきたんですが、郷田さん、ここは一体何町というんですか。
はい、津戸大塚町というところですね。
発掘現場へ。
はい、そうですね。
僕は発掘現場、昔ちょっと興味本位に覗きに行ったことありましたけど、はい、古墳の発掘した時に行ったことありますけど、はい、こんな大きな広いところをやってらっしゃるの、めったに許されもしないし、
こんなに広い現場というのはなかなか西宮市でもないです
ね。ここはアサヒビールの工場跡地。
はい。
の一部を今発掘調査されてる。
ほんの一部ですね。
ああ、そうです。
はい。
これ全体でどれぐらいあるんでしょうね。
全体の広さは約10万平方メートル。これちなみにガーデンズと同じぐらいなんですよ。
ここの広さ、はい、
大体同じぐらい。
すごいですね。
はい、すごい広いですね。
はあ。で、公共施設に使われるところもあるという話聞いてますが、この東の方は、
はい、
名神高速道路に近い方は民間が使える。
そうですね、民間の開発事業ということで順次上がってきております。で、
全部一個じゃなくていくつかに割られて
る。そうですね、もう非常に広いもんですから、はい、これ一つは多分いくら民間さんでも無理かなと思います。
それやったら朝日やらはります。
おっしゃる通りですね。ですので、これ個別にですね、はい、区割りをされて順次開発事業が出てきているという状況ですね。
そこで開発が始まるので、はい、例によって、文化財保護法の規定によって、
はい、そうですね、
開発の前には必ず調べなさいと
調査しましょうということで、遺跡があるのが分かっておりましたので、
この辺は遺跡のあることが分かっているところ、
ね、それこそ津戸大塚城遺跡という、町名そのまま関してるんですけれども、はい、遺跡があるのは分かってますので、工事、ね、の前にその部分を調査するということになります。
西宮市に最近来られた方なんかやったら、おそらくもう知らはらへんやろうと思うし、古くから言い張る人でも知らん人多いと思いますけど、はい、もうすごい大きな古墳が2つもあったと、はい、前方後円墳やと。
そうですね、
津戸稲荷山古墳、
はい、
それともう一つは
津戸大塚山古墳。
大塚山古墳、これ並んであったやの。
そうですね、大塚山古墳の方はですね、はい、この浅井ビルの敷地の一番西端、
はい、
阪急今津線の際のところですね。ここにあったようだというふうに言われてます。で、津戸稲荷山古墳の方は、国道2号を挟みまして南側ですね、はい、もう少し西側なんですけども、こちらにあったということで、稲荷山古墳の方は発掘調査しまして、
はい、
円筒張り間が出てきておりますので、確実にあったことが分かっております。
いずれにしてもそれはどっちも前方後円墳でものすごく大きな古墳やった、
そうですね、古墳全体から見ると小型の方なんですが、西宮市内では数十メートルを超える古墳というのはありませんの で、
ね、
この2つの古墳は非常に重要な古墳ということになります。
ところが2号線施設やら、
はい、
町が変わっていく中で、はい、そういうものは姿を消してしまって、全くもう今やそんなもうあったようなもう想像もできないという町に変わってしまいました、
ね、ただ町名に残っているという大塚山ですので、
ね、大塚山、はい、そうですね、大塚町残ってますので、稲荷町も残ってます、 まあ、そういう古墳があった場所の近くだということが、なんか僕にしたら発掘調査やってなんか出てくるのちゃうかっていう、はい、気がするんですけど、
まあ、調査の端緒はもうまさにその通りでありまして、
そうですか、
こちらはあの古墳以外はですね、遺跡があったかどうかというのはちょっと分かっていなかったんですね。
そうですか、
ただその朝日ビールの工場を解体するときに、はい、まあ、遺跡古墳が近くにあったというのが確実ですので、
はい、
その関連のものがあるからもしれないということで、はい、あの解体の、立ち会い調査をさせていただいて、はい、敷地全体に遺跡が広がっていたということが分かりましたですね。
それにしても、まあ、久保田さん毎日ここへ来て現場立ち会いというわけでいかと思いますけど、
いや実はその方が嬉しいんですけども
好きですから、
それやってますとあの他の仕事がはかどりませんの で、
ね、
あの現場はあの私ど の、 あの職員に任せて、あ、
そうです、どなたやってらっしゃるんですか。
担当は山田と申します。
山田さんやっぱり やっぱりね、古墳専門ということを前聞きましたけど、はい、古墳じゃなく遺跡全体の発掘調査なら、
ね、
山田さんということになるわけですね、はい。前回あのアラカルトの説明もしていただきました。
あ、そうでした。
じゃあ今日も山田さんが、あのお話ししてくださるのかな、
はい、
山田さんこんにちは。
こんにちは。
この前どうもありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
アラカルト詳しくお話しいただきまして、
どうもありがとうございます。
あの時は、はい、古墳時代のものということでやられましたけど、
はい、
今回現場の方は古墳時代のものですか。
あ、いえ、今回はですね、はい、古墳時代のものではなくてですね、はい、奈良時代と平安時代のものが出てき始めました。
すごいですね。そんなものが出てくるんで、まあ、あの開発だから、まあ、調査ということになったんでしょうけど、
はい、
いつ頃からやってはるんですか。
そうですね、1月の末から、はい、着手させていただいております、
はい、いつ頃までやられます。
4月の末日までやっております。
もうすぐは今月終わるわけ
ですね。そうですね、はい、
でも最終段階ということですか。
そうなりますね。
あ、そうですか。初めからずっと立ち会ってらっしゃって、
はい、
どうでした、スムーズにいきました。
いや、もう私入庁して2年目ですけれども、はい、あ、3年、今年で3年目になりますけれども、はい、まだまだ不勉強がたたっておるので、いやいやいや、スムーズにはなかなかできないん で、
現場としてはどうなんですか。こういう現場っていうのはやりやすいのかどうなのか。
あ、そうですね、大規模に調査が入りましたので、はい、比較的広い範囲を掘ることができましたので、やりやすいのはやりやすいです。
あ、そうですか、はい。今ちょっと、まあ、初めてこういう現場へ寄してもろて、はい、ヘルメット着て、
はい、
長靴履いて、
はい、
あぜ道みたいなところを通ってまして、現場へ行かせていただきましたけど、
はい、
地べたって言いますか、平面から2メーターぐらい下まで掘ってはりますな。
そうですね、
もうちょっと深いかな。
いや、まあ大体2メーターぐらいですね。
ね、それで面積にすると一辺が、長い方が6、70メーターあるんかな。
そうなりますね。
そ
んな
それぐらいです、はい、で幅といいますか狭い方が 3,40 メーターぐらいありますね。
そうですね、
はい、相当大きな大プールいう感じですね。
そうですね。
そういう、まあ、深く掘り下げたところ、現場の西側の名神高速道路の下のところまでザーッとその土が積み上げられてて、
もう大きな古墳になっております
ね。この土っていうのは最後はやっぱりまた埋め戻されるわけ。
そうですね、発掘調査が終わり次第埋め戻しということになります。
あ、そうですか。で、まあ、掘られたところはまあ言うたら箱みたいになってます、プールみたいになってますよね。
はい、はい、そうですね。
でそこにいっぱい穴開いてますやんか。
はい、
これは何で穴開いてあるんですか。
これはですね、当時の人たちが、土に穴を掘った時の痕跡だと思います。はい、
穴を掘られたんですか。
はい、
何のための穴なんでしょう。
まあ、いろいろ穴を掘る理由は千差万別にあると思いますけれども、はい、例えばゴミ捨て場、それとかあと柱穴といったものを、入れる時の穴と、そういったものもあります。
こうも割と僕ら素人が見てもね、
はい、
等間隔に空いてるなというような感じがするのがありましたりね。
なるほどなるほど。
これは大きな穴やな、いやこれは小さい穴やなというのがあったりね、
はいはい、
綺麗に並んでいるような感じもしますね。
おっしゃる通りですね、
はい、やっぱりそうなんです、
はい、
ということはこの物捨ての物ゴミ穴、ゴミ捨ての穴じゃなくてやっぱり柱というような感じも。
あ、その通りでして、実際問題その半分調査断面と、まあ切って穴を試しに掘ってみますとですね、うん、
はいはい、
下の方からですね、
はい、
柱の痕跡が出てきました。
柱、
はい、木が残ってましてね。
木が残ってたんですか。
はい、木が残ってました。
それはまさに柱そのもの。
その通りですね。
はあ、そうなんてめったにないんちゃいます。
これはめったにないですね。多くの場合はその木を持っていく場合が多いんで、もう木の痕跡もないことが多いんですが、ここは大きく残ってましたね。
ああそうですか、生々しい記録ですね。、はい、あそうですね、もう間違いなくなんか建物があったと。
そうですね。
大きさはどんなんでしょうね。
調査区外 に、に建物も伸びているような気がしますので、はい、あの一概には言えませんけれども、だいたい5メーター ×5 メーターぐらいの大きな規模の、建物だと思います。
5メーター ×5 メーターやったら、はい、その時代の建物としたら大きいわけです。
そうですね、大きいですね。
あ高さも相当、まあ、想像つきますわね。
そうですね、
5メーター ×5 メーターの、まあ、建物だったら、はい、高さとしたらやっぱり5メーターぐらいあるんじゃないですか。
まあ、ちょっと考古学の、埋蔵文化財の発掘調査ではそこまでなかなかわからないですけれども。
そうですか、そうですか、まあ、記録がなければね。
そうですね、でもかなり大きい建物だなというのは思いますね。
あそうですか、この、 あの敷地、これいっぱいいっぱいこの穴、まあ、プールみたいに掘ってあるって僕言いましたけど、全体からいろんなものを、その穴とか柱跡とかゴミ捨てとか、あるいは住居跡とか、そういういろんなものを全体から出てきたですか。
そうですね、全体とこう、まあ、あのないところもありますけれども、比較的まとまったところに多く、空いてあります。
うーん、なるほどね。で、あの大きさが違うと僕言いましたでしょ、
はいはいはい、
大きな穴もあれば小さい穴もあるやんかって、はいはい、それは何か違いがあるんでしょうか。
先ほど申しましたように、大きい穴の中に、木が残っているものに関しましては、おそらくはまあ柱穴というふうな感じが分かりますけれども、ちっちゃい穴に関しましては、いろいろな、例えば柵を作った時の痕跡だとか、それこそゴミ穴とかっていうふうにいろいろ分かれますので、ちょっとまだあの中を見ないと分からないですね、
はい、今掘ってらっしゃって出てきてるこの穴とか、そういう柱跡とか、一つの時代のものだけが出てきてると考えていいですか。
いえ、奈良時代から平安時代までの穴が一緒くたに出てきておりますので、ちゃんと分ければ分けられることができて、さらに建物も増えるとは思いますけれども、ちょっと未だにあのいろいろ収集がいっぱいありまして、分からない状況になっております。
ね、じゃあ発掘調査をしていらっしゃって、
はい、
あこれは穴やと、
はい、
これはもともと何かがあったね。
そうですね、
いうのが分かればそれはきっちり残しておくと。
そうですね、
で隣にまた出てきたらそれはそれで残しておく。
そうですね、
で右と左とこれは年代がちゃうでというのは分かるわというわけですね。
あの、先ほどの柱のものに関しましては、はい、大きいものと小さいものがありまして、大きい柱のすぐ横にちっちゃい穴があって、
はい、
でさらにまた大きい穴があって、その次ちっちゃい穴というふうにですね、はい、どうやらですね、柱穴も、2種類あり、大きいものと小さいもの、はい、で、建物がどうやら2棟建つような気がします。そこで考えられるのが、まあ、奈良時代の古い方と新しい方という、うんうん、どっちかが、まあ、古い、まあ、大きい方が古いのかなと思いますけれども、建て替えがあったのかなと思っております。
ははその間何どれぐらいの年数があるんですか。
です、ね、
時代的に
奈良時代の、まあ、古い方と新しい方なので、まあ、100年とかその間かなと思います。
なる、
はい、
一番今度の発掘調査でこれは古いなという感じのものっていうのは何年ぐらい前のものですか。
そうですね、奈良時代 の、 その平城京ができた頃の、はい、まあ遺跡遺物という末期が出てきましたので。
そうですか、
はい、末期が出てきましたので、それを各研究者の、推測されている年代を当てはめると、はい、どうやら奈良時代の、前期、特に平城京が建てられた頃だと思います。
おここでも何か建てたということが出てきた、分かってきた、
はい、
じゃあ逆に一番これは新しいもんちゃうかっていうのはどれぐらいのものですか。
この現場では新しいのはですね、まあ、明治ぐらいまでありまして、それは一番もっと上の方で出てきました。
ああそうなんです、
はい、
そうすると、まあ、何百年の間にいろいろここで建物が建てられたり潰されたり建て替えられたり、
そういうことですね、
ということが起こってたでということが、
はいはい、
今度の発掘調査で分かってきた。
そうですね、
いやー面白いですね。
面白いです、非常に面白いです。
これ坊主さんね、
はい、
今面白い話いっぱい聞きましたけどね、これあの郷田さんが前にやられたのはあの阪急西宮北口、
はい、
あれはまさに、まあ、大発掘調査やったと思うんですけど、はい、あの時にはものすごいものが出ました
わ、
あの位置、まあ、あれ何で出たんですかね、
はい、
井戸が出た、奈良時代、
奈良時代の井戸でしたね、
おっしゃってましたね、はい、でしかも普通民間人が生活するような場所とはちゃうで、
もう全然違うもんでした、
おっしゃってた、
はい、
これはひょっとしたらここはえらいとこやでというふうにおっしゃってたんですけど、はい、あの位置とこの位置というのは関係はどうなんですか、は
い、よく聞いていただきましたというところなんですが、ちょうど南北の関係になりましてですね、阪急のスタジアムの跡地で、まあ、奈良時代の井戸が出ましたんですけども、はい、ちょうどその真南、800メートルぐらいなんですが、距離が800メートルぐらいなんですけども、うん、ちょうど南の位置にですねこの現場の位置が当たってるというところになりますね、で同じ時代の方が出てるとい
や、
はい、ということになりますので、
関連が出てきました、
もうないとは言えないですよ
ね、
これも関連があるというふうに断言していいと思います、
いや本当ですね、
はい、今回もご覧いただいているようにですね、はい、柱が非常に非常にこうたくさん出てますんですけども、
たくさんあります、これ何十ってありますね、
多分 2,300 個出てると思うんですけど、ね、
そうか、
はい、ただ全てですね、はい、きちんと南北向いて並んでます、ご覧いただいたら分かりますよね、ですね、きちんと南北向いて並んでまして、
はい、
でその中でも彼が先ほど古いというふうに申し上げてた大きなという大きな穴というですね、これ四角い穴がですね、柱を据えるため の穴、私たち掘り方というんですけれども、
はい、
四角い掘り方 の中結ですね、
はい、
これがきちんと南北に並んでまして、
一辺四角く掘って
そうですね、
そこに柱を立てて、はい、また埋めるという、
で埋めるは埋めた柱は丸いんですけども、柱の直径が30センチ弱ぐらいですね、
結構大きいも
の、ね、そうですね、これが木が残ってるものなんですけども、まあ、そういう柱を伴った建物があるということなんですが、はい、まあ、それがきちんと南北向かって立ってるというところで、はい、でこの四角い掘り方で掘り方の一辺がですねこれ80センチぐらいありますので、
はい、
非常に大型なんですよ、柱の直径が30センチ弱ぐらいとなりますと、これ今のですね民家でも30センチの柱使う時代はまずないと思うんですね、
そうですよ、
大体12、13センチ、そう、まあ、せいぜいそんなもんだと思うんですね、はい、ですので、まあ、2倍以上の太さですから、まあ、普通の家ではないと明らかですね、
であ
と掘り方が四角というのはですね、はい、これはもう例えば奈良の役所の建物とかですね、
はい、
そういうものしか使わない、
あ、そういうものが分かってるわけ、
そうです、一般の民家はこの頃はまだ縦穴住居が多い時代ですので、もう全く違うものですね、ですのでもう想像の範囲をまだまだ超えることはないんですが、ガーデンズのところで出ましたその奈良時代の四角い大きな井戸とですね、はい、まあ、もう本当に関連が強い建物がこっちにあるのかなというふうに思ってます、
そうですね、
はい、
で時は井戸は出たけど他にはわからん、はい、何もないからわからん、はい、だけどこんな大きな井戸、普通の水汲む井戸とちゃう、絶対なんか儀式とかなんかに使ったやつ、はいはいはいはい、この上にいろんなもの飾りを立ててとかいうような話でした、
はいはい、
だから日常的なもんじゃないでという、はい、ただそれをこうどんな人がどんな風にしてたんかいうのは周りに何も出てこんからわからんねやとおっしゃってましたけど、はい、これまあ800メートルだ遠いようやけど、まあ、まあ近くですよ、
そうですね、まあ、歩いて数分で行けますので、
ですよね、
はい、
でもともとその稲荷山古墳やらがあったような、古から人が住んでて、はい、大事にされてた土地という感じの土地、はい、
そうですね、
そんなことを考えしますとこの南北の線っていうのは、はい、ただの線ではないですね、
ただではないですね、でここは津と大塚町あるいは津と稲荷山という名前ついてますようにですね、
はいはい、
津とですので、これ昔から言われてるんですが、津とは港というふうに言われますよね、この南の方にですね、
はい、
港があって、
うん、
そこから物資を上げてですねここに下ろして、はい、で井戸のところで何か儀式をすると、
なる
いうような想像もできると、
そうです
いうことですね、
いや西宮の、まあ、古代をこうずっと探っていくということの何か大きなヒントといいますか、はい、ポイントといいますか、はい、そういうことになりうる発掘調査になった、
そうですね、非常に大きな意義がありますね、
で
前田さんもおっしゃったようにですね、
はい、
今回、まあ、奈良時代の非常に大きな建物が出てるんですが、
はい、
西宮市内でですね奈良時代の建物跡が出たのは実は初めてなんです、
そうですか、それだけでも意義があります、
そうなんですね、
そうですか、
はい、
どんな建物だったんでしょうね。
そうです、まあよくご存知の建物は縦穴住居という建物があると思うんですけど、はいはい、それとは全く違ってましてですね、はい、まあ、地面を平たく整地しまして、はい、でそこに柱を順に建てていくと、はい、でまあ、いわゆるこれ礎石がありませんので掘っ立て柱建物というんですけども、
掘っ立て柱建物、
はい、そうですね、地面から直接柱がこうニョキッと生えてる状態なんですけども、はい、でその上に床を張りまして、多分、まあ、ここは平屋だと思うんですけども、そういう建物が、まあ、きちんと、東西南北を向けて並んでいると。で先ほど山田がですね、はい、5メートル四方ぐらいのというふうにちょっと控えめに言ってたんですが、私はもっと大きいのがあるんじゃないかなというふうに思ってます。もう少し大型の建物がここに並んでる可能性があるんじゃないかなというふうに思ってます。
その建物はね、
はい、
目的とかつ、まあ、用途って言いますか、使い道とかいうのはどうなんでしょうね。
これ難しいんですけども、担当者の山田は多分何も言わないと思うんですが、私は直接も担当しないんで想像できるんですけど、
はいはいはい、
想像ではもう役所のですね、はい、そういうこう事務をやる建物、もしくはですね、柱がもう少しこう接近して出ましたらですね、はい、これは倉庫ですね、
はいはい、
ね、単なる倉庫ではなくて公のものをこう蓄えておく倉庫という可能性もありますので、そういうこう非常にこう、古代のその行政に関わりが深い建物だと思いますね。
これも新発見ですね、そうなってくると、はいはい、でこの今の調査員のはこの部分だけを調べてくださいという調査、
そうです、
依頼を受けたされて、
はい、発掘調査は基本的にはですね、はい、工事なんかで壊れるところだけを掘るということになりますので、今ご覧いただいた範囲がこうちょっといびつな形してますので、はいはいはい、これは建物が建つところだけを掘るということになります。
じゃあそれ以外のところは、まあ、掘ろうと思ったら掘れるけど、まあ、無駄になるかもわからんしということで、
そうですね、まあ、掘ってはいけない、掘りますと遺跡が壊れますので、遺跡は掘らないのが一番いいですから、うん、あそこは置いておくということになります。
その面積のうちで今西の方に寄って偏っていっぱい穴が開いてます、はい、で僕の気持ちとしたらもうちょっと左西の方を掘ってほしいなっていう。
そうですね、広げたら多分この続きは出ると思うんですけども、まあそれはちょっと
できないわけ、
業務でやっておりますので、できないということになります ね。ただ先ほどちらっとおっしゃいましたようにですね、はい、柱穴が偏って出ているということをおっしゃいましたけれども、これ柱穴がたくさん集まっているところと、はい、全くないところがありますよね、はいはい、これ全くないのもやっぱり意味がありまして、
あ、そうです、
前田さんのお宅でもですね、はい、家が建ってる部分と車入れるガレージで、これ違いますよね、はいはい、ガレージはあれ何もないけれどもガレージ意味がありますよね。
そうです、で
そういうそれと同じようにですね、柱がないところも何かその広場の意味があるので、これこういう状況になってるということなんですね。
そこの広場で何かやったかもしれません、ね、
はい、
ですよ、
そういうことですね、
大勢公務員がいて、なんか伝達をされてい
て、儀式やってるかもしれませんね、
今日は並べとか、
はい、そうですね、荷物を下ろしたりとかしてるかもしれ
ません、そんな場所やったかもしれないですもんね、はいはい、穴は開いてなかった
よ、ね、そうですね、
そうですか、これは国道2号線に面したとこからすぐにもうやってはるでしょ、
はい、
でネットフェンスだけですやんか、じゃ外から見えますわ、ね、
見えます、
もう何か何人かこうフェンスにぶら下がって見てる人いましたけど、
山田曰くですね、はい、そういう方がよくいらっしゃるということを聞いてます。
あ、そうですか、かまへんわけでしょ。
いや、もう全く覗いてて結構です。
おーいいって声かけて何やってまんねん
と、山田さんって言ってもらったらそれ説明できると思いますので、
なるほど、ね、
声かけていただいたらと思います。
まあ場所からあるいは工期もあって、その、現場説明会とかいうのもされるかも分かりませんけど、されない場合もあるでしょうから、日常のそういう発掘調査現場工事の中で、
はい、
もし声かけられて、
はい、
あるいはそばに人がいて聞かれたりしたら面白いかもしれませんね。長いこと見てた人いましたね、今。
ああ、そうですか。
ああ、興味持ってはんねやな。
いや、もう一声かけていただいたらいいですよね。
ですね、
はい、
西宮の歴史に興味をお持ちの方はきっと、これを見られたら、今の話も聞かれたら、
はい、
もうきっとワクワクされるんじゃないかなと。何か貴重なものが出たりしました？まだそんなものは出てないですか？
まあ、柱穴の他にですね、
はい、
まあ、遺物、まあ、土器ですね、焼き物がまあいくつか、まあ、かなりたくさん出てるんですけども、この中で注目すべきものが1点ありましてですね、
ほうほうほう、
西宮で初のものがあります、
で
それがこちらでして、
はい、
ちょっと薄緑色の綺麗なキラキラした、
本当綺麗でツルツルしますね。
これまあ、お皿というか鉢なんですけども、
はい、
緑釉陶器という、
緑釉
陶器、文字はですね、はい、緑の上薬の、はい、焼き物の陶器ですね、緑釉陶器と言います。でこれはもう簡単に申し上げると都でしか出ないもの、
いや それはここで出たんですか。
そうです。で、まあ、その他にはですね、例えば大きな港湾都市ですとか、はい、港ですね、港湾都市とか、はい、あるいはその非常にこう地方の中心的な町では出ることもあるんですけれども、はい、まず都以外は出ることは稀であると思うんです。
なんでここで出たんです
かね。それなんですわ。で、それがやはりあの先ほどから申し上げてるですね、はい、スタジアムの跡地の井戸ですとか、あるいはそのこちらで奈良時代 その建物が見つかった、それもあのきちんとした建物が見つかったというと、いうのと非常に関連がありまして、この緑湯道具自体はあの平安時代でですね、100年以上後のものなんですけれども、あの奈良時代に引き続く平安時代もですね、やはり都との関連が強い人がいたということの証明になるんじゃないかと思います。
そういう人でないと持たないもの、
ね、そうですね、おそらくその都で何らかの理由で入手したものじゃないかと思いますので、はい、まあ、そういうものが出てるというのが非常にやっぱり重要ですね。
すごいもんが出ましたね、はい、これ貴重な資料で、
いやもう私は出ると思わなかったです
山田さん、それが出た時どんな感じでした？
最初はあの普通の土器かなと思ってたんですけれども、はい、なんか色がついている、緑が、おかしいなっていうふうな気持ちでよくよく観察しますとあ、これは珍しいものではないかと思いまして、まあ、課長の合田にお話をしたら、あれはちょっと違うんじゃないっていうふうなことを言われましたけど、
初めは信用してくれないか、はい、あ、そうですかなるほどね。でもよくよく、
そうです、ね、
調べて、
まあ、はい、調べましたら、もう緑湯陶器というあの珍しいものだということが分かりましたので、ね、まあ、これは大発見だと思いました。
そうですね、
はい、
普通にあの普通の人たちが普通の日常の生活の中で使ったものじゃないということは明らかですから、それを持ってる人がいたということだけでもすごいことだと思いますし、また発掘さんの中でそれが出たというのはすごい。
そうですね、
それ以外はあんまり何も出てないんですよね。
そうですね、遺物としてはですね、あの本当にあの焼き物、まあ、土器の破片が非常にたくさん出てるということなんですが、はい、まあ、これで時代が分かるんですけれども、はい、一番古いのがやはりあの奈良時代、それからまあ遺物としてはあの古墳時代の遺物もあの出てます。それが一番古いですね。で鎌倉時代ぐらいまでそれが続くということになります。
まあ、先ほど僕はちょっと思いつきで言いましたけども、あの現場での説明会なんかできないんでしょ、ここでは。
そうですね、ちょっと今回工期が短いもんですから、ね、あの少し説明会の時間を取ることはできないです ね。ただあの、まあ、現場を終わりましてからですね、遺物整理できましたらあの展覧会とも考えていきたいと思います。そうですね、
郷土資料館で展覧会っていうのは考えられますから、はい、それはまた期待したいと思います。それと僕は、まあ、あのこれから先この朝日ビール西宮工場の跡地っていうのは活用されていくわけです、その都度発掘調査のが ついてきますから、はい、そこでまた何か出てくるのに決まってると僕は思います、公共施設ができるようなところになったら、もっともっとこう機関的にも、はい、あるいはあのそういう説明会的なものについてもやりやすくなると思います、そちらにつながっていくだろうなというようなことを期待し、はい、夢を持ちながら今日の見学を終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は朝日ビール跡地で、現場の発掘調査の現場へ寄せていただきまして、遺物が出たよというお話やら建物の跡があるよというようなお話を詳しくお伺いしました。郷土資料館の合田さんと学芸員の山田さんのお話を交えて現場からお伝えしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。